こんにちは、半ばの野市の木下博之です。本日は超越した力についてですね。なぜこれを求めたかったのかというと、本当にこのね、現実では多くのことが起こりますよね。本当大きなことが起こって、多くのことが起こるんですね。でその度に何ていうのか、かき乱されていくような感じがするわけですね。落ち着いて、やっぱりこう一つの道筋について考えたいと思った時に、もう少し腰を落ち着けてと思ったわけですね。確かに一つの層のために本当働く、いろんなことが起こりますよね。でそれも尊い生き方なんですけれども、ただ何でしょうね、こう一つの道筋に沿って物事を見つめたいと思った場合、ものすごくたくさんのことが起こります。なので一つの道筋について捉えたいと思った時に、やっぱ科学かなと最初思ったんですよね。なんていうのか、物理学とか数学のようなものが一本の道筋なのかなとも思ったんですね。けれどもその次元が多すぎるわけですよね。物理的にと考えようとしたら次元の数が多すぎる。だから統計的に考えたら、そもそもどれが道筋なのかがわからないということですね。あまりにも多くの項目があってですね、そもそもどれなんだろうっていうのがよくわかりませんということですね。で今あるドールの製作会社さんの製造工房の隣の庭園にいるのですけれども、本当に深い庭園としてね、緑も深いですし趣が深いですね。本当に非常にこの草木が深く茂っているところに、非常にその手の込んだ深いものを感じるわけですね。これはですから、ドールと言ったらですね、形だけなのかなとも思われがちなんですけれども、やっぱりそこにね、生きる姿勢というものが本当に込められているんですね。生きる姿勢が込められていて、でその生きる姿勢の中に本当感じいるものがあるんです。でその超越した力を求める私としては、非常に感慨深いものがあるんですね。そしてですね、このもう一つ動機を挙げるとしたら、ある素晴らしい学校に中学でご縁をいただいて入学はするんですけれども、その素晴らしい空間で、なんていうのか、切なさとも感じて、でさらには絶望感が襲ってくるわけでね、すごい絶望感が襲ってくる。これほどの美しい空間にいながら、全くその満足感がなかったんですね。これはどうしたことだろうと思ってです。本当に衝撃的でしたよね。一体その心を満たしてくれるものとは何なんだろうかなってなってしまうわけですね。よく地雷って言いますよね、そういうの。すごく恵まれた環境にいるのに、なぜか実力が伴わないというね。なぜかっていうと、すごくよくできているんだけど全く満足感がなかったんですね、私の中には。どうもこれはベクトルが違うようだということなんですね。ベクトルが違っているようだ、でもそのベクトルとはどこなのかがわからないぞとなってしまいましたね。でそこからですね、そのベクトルがどこなのかがわからないということになったまんま、もう何十年も過ぎていくわけですね。本当そのドリフターズ、あちらこちらへ漂うけれども、見出せないわけですよね。 で、まあ、答えが見つかったかと思えば、ああすぐ違うなとなってきて、で候補として消えていくわけですよね。それの、まあ、ずっとずっと繰り返し、そのうぞうむぞうの繰り返しだったんですよね。本当切ない数十年ではあったけれども、まあでもそんなこんなでやがて地場を得て、だんだんとその回るお金の収入と支出の額は大きくなっていくんですけれども、その結局見つからないわけですよね。見つからないまんま、そのずっと漂っていてですね、でその結局その地雷ではないと自分が言いたいんだったら、私は地雷を見つけたんだって言いたいのであれば、もうそれこそ何かその地雷につながるスキルですよね。例えば放射能であるとか、何らかの研究を扱う能力とか身につければいいですよね。抽象論ばっかりじゃなくて、実際その地雷に立ち向かっていったり、地雷を包み込んだりするような能力ですね、スキルを身につければいいわけですね。そういう時はそういう勇気もないというね、一体何がしたいんだ君はって、まあ言いたいですよね。まあそんなこんなでした。まあ、ようやくですね、そのまあ自分が気になっていたものをまあやってみるわけですよね。例えばまあフォークリフト、それからクレーンですね、そういったまあ興味のあったものをやってみると、まあ、するとね、だからそのやっぱり地雷を感じるだけのものはあったわけですね。何らかの危険を感じる感じ性はあったと。でそれをどうしたいのですかね、それを理解して使いこなしたいのであれば、それはまあその技能を練習すればいいですね。教習して、まあマスターして、で果てはまあ仕事に使えるようにまで成熟させるということが、やっぱりその地雷への対処ですね。だからその地雷だ地雷だと言われて悔しいよっていうのの問題点は、実は心理的なものというよりも、本当にそれと向き合いたいんだったら、まあ向き合う側のこう姿勢を身につけましょうってことですね。まあそしたら、なんだろう、それとまあ割合安全と向き合っていけますからね。まあ地雷というよりかはこう対象になっていくわけですね、それが。まあやっぱりもう、そうしたらまあ心に余裕は出てくるわけですよ、おのずとね。いやまあこの心というのは結局どう感じられるかですよね。客体側なんですね。客体側なので、どう自分がしたいのかっていうのはまた別のカテゴリーになってくる、各分野へ飛ぶというか、なんか心の問題と、まあ拡大解釈されているものの多くは、だからそのどう思うかの方、どうするかという主体性の方になってくると思う。だからその分野のことをやってみた方がいいということになるわけです。で、まあ、このまあ心理学ですね。この心理学というのも、だから主体性の部分をすごくこのフィーチャーする、焦点を当てている感じがしますけれども、昨今は特にですね。でも社会心理学ですね、ルボンのだから群衆心理ぐらいが始まりなんですね、心理学の。とすると、だからどう見られてるか論なんですね、心理学の本質というのは。まあ心理テストというものは成り立つのも、あなたはどう見られていますかですよね。実はどうしたいかっていう方向じゃないわけです。どう見られているかの次元のお話なんですよ。でこれはだから一つの層の中で生きるには本当大事なことなんです。一目置かれるようになることで、やっぱ孤独を解消することができ、まあ、そうしたらお金の問題もなくなるというね、すごく順当なお話です、これはこれでね。ただそのまあ地雷ですよね。あなたはこう地雷を抱えていそうな人だという、地雷だと言われた時に、言われがちだった時に、まあ一つの選択肢はもうそれをこう群衆とともに隠すことですよね。その脅威を見なかったことにして隠すという、こう凡夫の道、すごく適応力のある姿ですね。これも一つの方向性なんですよ。けれども、もう一つは、だからもう本当それと抱き合っていくというか、その地雷そのものを研究してですね、こうどうやったら付き合っていけるかね、地雷と。それがスキルですよね。つまりところ、だから車の免許なんというものはすごくね、身近なものになりましたけれども、けれど免許があるということは、やっぱりこう使いこなせないと危険だということですね、車にしても。 まあ、昨今だから高齢者の方がよくこうコンビニに突入されるなどといった、まあ、痛ましい事件が起こっているわけですけれども、やはりまあ車一つといえどもスキルが必要ということです。まあ、それがだから車にも地雷的な側面があるということです。車にもこの地雷のような側面があってですね、やはりスキルとして育てなければこううまく付き合っていくことはできないよという。なのでだから皆さんもだから地雷だと言われる時にですね、まあ一つの考え方はその地雷を群衆とともに隠すということで、もう一つはまあその地雷に本当に興味があったらまあやってみることですね。でまあいろんなだからものがあります。ドローンでさえもだから免許認定されてしまいましたが、こんな風にまあこれはやり込めるぞと思ったら、まあやってみるってことはいいことですね。でやるのに許可が必要だったら、認可制であったらまあ少々やり込んでみるね、資格が取れるぐらいにご縁を持ってみるのもいいかもしれません。まあ、だからまあその人一人をとってだが地雷だ地雷だという側もやっぱりその軽率だと思うんですけれどもね、まあ一つのだからそれも出会いだと思えばいいのではないでしょうかね。のまあ一つの出会いからまあこんな風に庭園も開けていくわけですね。まあだからドールの趣味などというものが最初始まった頃もとやかく言う人もいたんですけれども、けれどもこう本当ドールというのはこう何だろう、人の生きる姿勢を投影できるものですからね、そこに本当価値が生じるって自然なことですよね。でまあドールを愛せる人が庭も愛せるというのはもうこれも当然の成り行きと言えるでしょうね。でまあ本当愛のある人はやっぱいいですね。愛のある人はやっぱ豊かな生活を送ることができるんですよ。そこがやっぱりこう愛の入れ物になっていてですね、こうどんどんとそういうものは集ってくるわけですよ。そうするっていうのは本当はあると思うんですよ。だからまあ手際がいい、コスパがいいというだけのまあ世界もあるんですけれども、そこにこう豊かな実りは本当にあるんでしょうかねという。まあ、その豊かな実りをこう味わいたければですね、あえてこの地雷に飛び込んでみるとか寄り添ってみるというのもいいことなんですよ。ただ真理は覗くということですね。なぜ真理は覗くのかというと、やっぱり真理っていやそもそも思い違いされているところがあって、真理ってそもそもその客体なのにこう主体ね、自分がどう感じるかっていう、それ国語ですよね、真理じゃないんですよ。で国語ね、学校でいうところの国語のような世界っていうのはもう本当根底ですよ、言語論の方ですよ。これは真理じゃない。真理っていうのは本当だから社会真理、そのマーケティングとかこの商品がこの層からどう見られていますかっていう方面なんで、でもみんなもそれをうすうす気づいてるとは思うんですけれども、だったらその地雷を感じるものに対してだから研究を深めていき実践をしていけばですねいいんですよ。なのでまあこの世の中から本当にたくさんの線香はこれからも消えないでしょう。まあ AI の時代とも言われているんですけれども、その AI というものもね、全ての人の仕事を飲み込んでいくのかってそうではなかったりするんですよ。そのだから権威の中にいた人の仕事が逆に奪われてるかもしれないです。権威の中にいるけれども実はそのルーチンワークでしかなかったといったものがまあ削減されていくことはあり得ると思うけれども、ただねそのまっとうにその価値を高めていこうとしている人を誰も押しとどめることはできなくて、あるいはその層に本当に関心があって一緒にやっていきたいという人は、ね、これからもその立ち位置を深めていくであろうし、なのでまああなた次第ではあるんですよね。あなた次第っていうのはアップトゥーユーって言うんですけどね、本当あなた方次第、私次第で、まあこのまあ元々の話、まあ、大きな収入源を持って一つの軸に沿ってまあ落ち着いて考え進めたいという思いだったわけです。でその時にやっぱ為替相場というものを思いついたんですよね。為替相場と向き合っていければ まあ、そう思い始めた時はまだまあ為替相場へのアクセス自体がすごく、まあ、個人からはまだ限られてた時代だったんですけどね。まあ、それからまあ規制も進んだんですよね。提供会社も増えましたけど規制も増えました。まあそれは当然ですね、大きな力を持っていて、でこれはだからまだ投資とは違うものだから、投資のようなだから分離課税とはまた別の枠組みになっていますよね。別のっていうかもう雑所得扱いになってしまったりとか、もう事業所得に組み入れましょうとかですね、消費税とはまた違う括りになると、で、まあ、実業とは見なされないといったようなところがあります。まあ、このまあ為替相場の正体に関しては、だからその選択であるとね、2つのだから未来を選択する時のそのギャップというものを多分まあ利益が出たり出なかったりのまあそれにしてると。で特にだからトータルで利益を出せる人っていうのは本当まあある種の覚悟があると思うんですよね。敗者のやっぱ代弁者になっていくという覚悟がある。でそのやっぱりこの敗北ですよね、敗北というものを感じるにはやっぱり何かすごくこう実りある空間を知るってことです。実りある空間を知ればだから本当敗北というものをかみしめることができるわけですよ。その敗北をかみしめることで敗者の代弁者となり、そしてそれを分配するってことですよ。そのためにもやはりこのもう本当にこの実りあるこの文化というものをかみしめる必要があってですね、深くこう研究し確かなむ必要があるかなと思うんですよ。でこのあふれかえる実りの中で、この祝福の中で、私は本当にもう敗北をかみしめていく、本当痛む一つの、その経済圏というものとそう心を共にして、そしてその差額を得るということです。そしてさらにその文化的高みへと投資をしていくということですね。より深い愛というものをこう皆様にこう知らしめていく、共に味わっていくということです。これがだから実は結構循環になっているわけですよ。まあ、よくだからあるその事業家グループはその両手持ちであると、プラスとマイナスの両方のことをやると、これは二股ではないかみたいなことを言われたりもするんですけど、このまあ二股というものがうまく循環をしている場合はですね、機能するわけですよね。やっぱ両方の手を使わないとこの円を描くことはできなくてですね、でこのまあ円を描けばこう物事はこう回っていってね、でこの左右であり上下でありっていうのは螺旋を意味していて、このまあ螺旋を通ってやっぱ未来へみんなをこうお連れするというのもおこがましいですが、みんなと共に未来へ歩んでいくことができるんですね。とても素晴らしいです。このまあ深々と茂る緑で本当輝かしいこのかやぶき屋根というものの中に本当にね勝利を感じ、心の底から誇らしい気持ちになり、そして今夜はその敗者と共にこの噛みしめると、そして敗者の代弁者となり、この新しい未来を共にこうみんなと共に歩んでいこうと思う、心に決めたりする、この憲法記念日の日でありますね。まあ、この日本の役割って本当深いと思うんですよね。日本って本当文化がたくさん入り混じっていて、この深い深いこの文化の中で迷いそうにもなるけれども、それでもやっぱり何らかの道筋をこう掴み取ると、最後にそれがこのまあ日本かなと思いますね。日本はだから混沌としたところもあるけど味わい深いところもあってですね、本当この味わい深さの中でどれほど救われただろうかとも思うわけです。で、まあ地雷の件についてはだからこう まあ、よく言いますよね。だからどうして専門家なのに学歴がね、確かにパリッとした専門家もいるんですけどね、けどそうでもない専門家がもっと注目されたりすることもありますよね。それはどうしてかって、その人だって真面目には生きているんだけれども、そのまあもしだから地雷というものを見つけてしまった時ですね、その一つはだからそのまあ本当そのコース通りにその地雷に突入していってですね、果てるというのは一つの選択肢ですよ。ただこう本当に興味があったら、ひとまずその地雷は回避しながらその地雷についてもっと研究してみようと思いますよね。それがやっぱ研究心の方ですね。だから研究心がある人って、本当に研究心があると回り道が起こることもあります。なぜかというと、まあ本当に危険なものを研究するには回り道が必要だからですよね。回り道が必要で、その回り道をしながら、でも結局はそれをどんどん研究して深めていくと、研究を深めていくことができると。なのでまあだから研究をしていくには、だから回り道は許されたいわけですよ。資格もだからストレートで取れればいいに越したことはないですけど、まあストレートでなくてもいいということにはなっています。でまあだから危険を一旦回避できるという慎重さが変われることはあるってことですよ。勇気だけではなくてですね、勇気も必要ですけれどもね。ただこれは明らかに地雷だろうと気づいたとき、自分もだから地雷だと名指しされるかもしれないが、一旦立ち止まったり、こう一旦様子を見たりしてですね、体制を整えて、そしてまあだから研究できる必要をこう培ってから研究に入るということであれば、だから少しまあキャリア的な迂回が発生するかもしれないなっていうところなんです。だからキャリア的に迂回があるすごい専門家って、決してその時サボっていたわけではなくって、ただやっぱりその慎重さもあるから、一旦この迂回をするとか様子見をするっていうところがあるわけです。そしてまあ私の場合で言ったら、だから本当にこう尊重できるな、これは偉大だなと思えるものはすごく含みもあってで、そのキャリア的に一直線というだけでもないというところがあったんです。だから時間をかけてでもその深みを味わうべきところはあるという、これはだから地雷というのも深みなんですよね。これは深い危険だなと思った時に、だから層の中で生きるには、だからそういう地雷というものをつまみ出して、その生活圏からこう抜き取ればいいだけの話なんですけれども、ただその本当にその地雷を愛してしまった時は、それをやっぱり立ち止まって不思議しげと見てですね、研究を始めたいなと思うわけです。そうするとその研究対象は危険であるから、その様子見や準備の時間が必要になってですね、それがやっぱり今日のキャリア的に見た場合のこう猶予年数が出てきてしまうという、出てしまいかねないというか、やっぱ研究っていうのは本当まあ危険とも隣り合わせなんですね、本当。まあそれでもね、だから優等生としてその危険を見て見ないふりをしているのも一つの点なんですけどね。そういったごく大半の人がいなければ社会が円滑に回らないっていうのもあるわけです。いや大学とかでもそうですよね。大学でも大半の人は4年きっちり卒業できて、でそれ以上かかる人はまあ何か理由があるんだろうかってね。その理由の一つとしては、だからこうご自身がこうただ単にその個人的な理由というか、単なる享楽のにふけていたがために脱線してしまったっていうのもあるでしょうね。もう一つはだから、そう研究対象を見つけてしまったら逆に時間がかかるってこともあり得るわけですよ。もっとここを掘り下げたいなと思うと、その大学の設定したカリキュラムの時間内に逆に収まらなくなるといったようなこともあります。ただまあ会社っていうのは、だからもう既存の会社はやっぱりもう一定層をもう培っているから、やることの方向性は決まっているわけですよ。方向性に沿ってさえ歩んでくれる人がやっぱ好きだから、こうタイムスケジュールを前倒しにして、こうやっぱ勇気のある若者が欲しいなというところですよね。まあで勇気のなさも出てきますよね、このやっぱり時間内にでききらないというのは。慎重さとも言えるんですけどね。 で、やっぱり私がそれでもやっぱこのもう本当未知数だらけで、あまりにも未知数の部分が大きかったこの為替相場というものにここまで惹かれてしまったというのは、やっぱ不思議な特性があったからですよね。だから株であったらその空売りでもしない限り下落相場で利益が出ることはありえないんですけど、ただ為替相場っていうのはどっちでも取れるっていうことですよね。どちら側に立つかによって利益を得ることができるというところがあるわけですよ。ここがもう本当融通無碍というか変幻自在という言えるところです。もう一つはこの融通無碍であるがゆえに全ての為替相場はこのつながっていてですね、9個銘柄があったら、まあ、9次元と考えられますけれども、これが全部連動しているというところなんです。株と違ってその分散投資ができないというところがあるんです。でそこでだから本当一番成長しているものを見るのか、それとも一番危機に陥っているものを見るのかっていうところなんです。一番だから成長しているものにかけていこうというのであれば、もう株と近い考え方になるけれども、なりそうだけど、まあ、逆に行ったりしますよね。だからリスクオンとリスクオフってありますけれども、そのリスクオンで上がるのかリスクオフで下がるのかっていうところがあります。でまあ、リスクオンで上がるという面を見るんだったら、そのまあ株とも通じるとかあるけれども、リスクオフでというと、もう本当為替らしさが出てくるなって思います。敗者の代弁者になるってところですね。まさにこれがやっぱりより真骨頂かなと思えるところですね。為替らしさと言えるところです。でこのまあファンダメンタルというものが本当だからテクニカルというところの超大枠のところにあってですね、超とても長い時間枠というところにあって、ここからだからこうクレーンのだからリフトと釣り荷のような関係になってつながっているということが言えます。このリフトと釣り荷の関係がまさにファンダメンタルとこうテクニカルの関係でして、そしてね、だからこの為替相場がだからこの非常に不幸な状態の時でもこう利益が上げられかねるってことを、だからこう真っ当なるだから投資家的な人からすると、その旗目を見ているとかいう人もいるんですけど、それはそれで一つの道筋だと思いますね。その一つの道筋の中ににだからそういった側面も入ってくるっていうのがこの為替相場の方ですね。で先ほども言ったその全ての銘柄がこう連動しているので、明確に勝者だけを捉える方が難しいけれども、こう明確な敗者を捉えるならとても簡単だと、割合簡単だと言えますよね。で諸々含めてかなりまあ違う性格が出てくるかなと思います。そしてね、だけどその分散かだからこう実はこう融合しているのかっていう違いと、だから先ほどのだから何か一つの目線でを徹することでこう哲学をしたいなという思いがあったら、なんか為替相場との方が相性が良かったというところになってくるわけです。これはもう本当その人の性格ですよね。だから自分の世界を育てていきたいのか、こう自分の目線を貫いていきたいのかっていうところです。それがだからその株の世界を選ぶのか、その為替の世界を選ぶのかっていうところの、まあ、結構正確に出てくるかなと思いますね。まあ、いろんな選択がありますけれども、このまあ選択一つでね、かなり性格が出てくるんですね。でまあ、このまあ、あなたは地雷だと言われたこともだから本当失礼と思わないことですよね。まあ、ひょっとしたらだからあなたはだからひょっとしたらその興味の対象を見つけたのかもしれないですね。で、まあ、地雷に関してはだからこう結構前向きに捉えがちなところが多いわけです。やっぱりその何らかの資格が設定されているものって、まあ、少々のやっぱ危険をはらんだものばっかりですからね。だからそこに挑んでみようかなというきっかけを得られたと考えれば、前向きに捉えられるのではないかなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。